We're studying Hebrews chapter 10 this morning.
私たちは今朝はヘブル人への手紙の10章を学んでいきます。
And I'm really going to try not to go too long.
で、本当にあまり長くならないように頑張りたいと思います。
And in part of that effort, just to show you that I'm really going to try, today, this morning, Mika is going to read the scriptures in Japanese. So English speakers, can you just read? And I'm not going to read the English, but Mika will read the Japanese. So we're going to start with verses 1 through 4.
できるだけ短くするために今日は、聖書箇所は日本語だけでお読みします。でまず、1節から4節をお読みします。立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、従って捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。
So the writer is picking up right where he left off in chapter 9. He's just continuing this logical argument.
ですから、この作者は、9章の終わりのところから続けて、議論的にこう話をする。
And he's explaining that the sacrifice of Christ brought in a new covenant that has replaced the old covenant.
そして、続けて、十字架の上で捧げられたキリストの生贄によって古い契約はすべて完了して取り去られたというふうに。
And he's talking about the Old Testament sacrifices which they were very familiar with. And he was saying they're offered year after year after year, day after day, sacrifices were continually being offered.
このヘブル人の人たちは、旧約のことに精通していましたけれども、その、昔の生贄というのはもう年ごとに毎年毎年捧げなければいけません。
And the writer uses this logic. He's saying if these sacrifices needed to be offered again and again and again, doesn't that show that they're not sufficient?
で、この作者はそれを用いて、この昔の捧げ物が毎年毎年何度も捧げ直さなければいけないとしたら、その捧げ物っていうのは、完全な満足できるものじゃなかったんじゃないかという。
I mean, if they were sufficient, why would you have to keep repeating them?
もしそれが満足できるものであったら、なんで繰り返す必要があったんだというふうに。
As he says in verse 2, for then would they not have ceased to be offered? For the worshippers once purified would havehad no more consciousness of sins.
2節のところでも、もしそれができたのなら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったで はずであり、捧げ物をすることはやんだはずだというふうに。
Now the law was just a shadow of things that to come.
この律法というのは、後に来るものの影だというふうに。
The blood of bulls and goats really wasn't able to take away the people's sins, as it says there in verse
4. 4節にありますように、お牛やヤギの血というのは、その罪を完全に取り除くことができなかった。
At best, as we learned, it could cover over the sin. It was like a covering.
学んだように、それらの血というのは、せめてその罪を覆い隠すことができた、それだけだったわけです。
But what it really did is it pointed people ahead to what God would one day do by offering His Son as the perfect sacrifice.
でもこの律法が何を示しているかというと、いつか、その素晴らしい生贄がやってくる、神様が備えてくださる生贄が来るのだということを指し示していたわけです。
This was the perfect sacrifice. This was a perfect man dying as a substitute for sinful people.
これはもう本当に完全な生贄であって、それは罪深い人間の代わりとなる完璧な人の
It wasn't an animal dying for a man, because really an animal dying for a man could not take away sins.
それは、人の代わりに捧げられる動物のようなものではありませんでした。動物は完全に取り除くことはできない。
All the law could really do all these sacrifices of the Old Testament law, they reminded you you were a sinner.
すべての旧約のその律法のもとのその生贄というのは、私たちが罪人であるということを思い起こさせるものです。
You would approach the temple. Maybe you would be carrying a lamb or your sacrifice.
宮にこう捧げる動物を抱えて携えていきます。
And you went up there and you'd say, "This is for me. This animal has to die for me. I'm a sinner."
そしてこの動物が、私の罪の代わりなんだ。私は罪人なんだということを教えてくれるわけです。
And it just year after year the same message.
でそれが毎年毎年その同じメッセージが繰り返されます。
The old covenant. You're a sinner. You're a sinner. You're a sinner. Over and over again.
あなたは罪人だ、あなたは罪人だ、あなたは罪人だということを毎年毎年繰り返される。
It forced the person to acknowledge, yes, I'm a sinner.
その、行為が私が確かに罪人であるということを認めさせるようなものだった。
You know, I was listening to this radio program, Christian radio program, and this lady was on who had a ministry in the San Francisco area.
私はある時クリスチャンのラジオ番組を聞いていまして、ある女性が、サンディエゴ、
サンフランシスコ、
サンフランシスコ
のあたりで、
ミニストリーを始めた女性がいて、その方のインタビューを聞きました。
And their ministry was to people, problem pregnancies, women who were pregnant, they didn't want to be pregnant.
その女性のミニストリーというのは、望まない妊娠をしてしまった人たちのためのミニストリーだった。
And they offered different, help. They would counsel them. They would tell them about adoption.
で、彼らは、カウンセリングをしてあげたり、それから養子縁組の紹介をしたりということをしていました。
But one thing I thought was unique, I'd never heard before, is they offered a free echograph or sonogram.
私が一つ非常にユニークだなと思ったことは、彼らはただでエコーを受けることができるようにそういう提供をしていました。
And it really was, I thought, wow, that was really a merciful thing to do. For the baby and the mother.
それはその赤ちゃんにとってもお母さんにとっても本当に哀れみ深い素晴らしい
As they look at the sonogram, as they could see the life in them, they could see really what was happening.
なぜならば、その女性たちがそのエコーを見ることで、何がお腹の中で起こっているかということを実際に見ることができる。
It was graphic. You know, picture really speaks loudly.
でもその画像が本当に非常に大きくものを言ってくるわけです。
And you know, I think in the same way, God had the people, they had to watch animals slaughtered right in front of them.
同じように神様も上から私たちをご覧になっていて、人々がこう動物を殺さなきゃいけないの。
And when you saw that, you were reminded that sin is costly, sin is serious.
そしてそのことが、罪というのが本当に代価を伴うものである。非常に深刻なものなんだということを。
It results in death. Sin leads to death. That was the message.
罪のもたらす結果というのは死なのだということを伝えているわけです。
So the Old Testament sacrifices, basically, what they did was cause the person to say, "Wow, what a sinner I am."
ですからこの旧約のこのシステムというのは。なんて自分は罪深いの罪人なんだということを教えてくれます。
But the new covenant in Jesus Christ, the purpose of the new covenant is for us to say, "Wow, what a savior we have."
でも新しい契約、イエス・キリストを見るときのこの新しい契約というのは私たちになんてすごい救い主を私たちは持ってるんだろうというふうに。
Remember when Jesus, during the Last Supper, Jesus took the bread and he broke it and he took the cup and he said, "Do this in remembrance of me."
覚えてらっしゃるでしょうか？イエス様が最後の晩餐の時にですね、食事の時に、パンとそれから杯を取って、このように言われました。これを 行いなさい、私のことを覚えてこれを行いなさいと言われます。
Where the old covenant pointed to the person's pointed a person to their sin and their failure, the new covenant caused a person to look to Jesus.
古い契約というのは自分の失敗とか罪とか自分自身にこう目を向けさせますけれども、新しい契約はイエス・キリストに目を向けさせます。
Remember, Jesus said during communion, "This is the new covenant in my blood."
イエス様はその聖餐の時に、これが私の血による新しい契約ですと言われました。
And he said, "Do this in remembrance of me."
で、これを行う時に私を覚えなさいというふうにおっしゃいました。
We're going to go verses 5 through 10.
5節から10節をお読みします。ですから、キリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある間に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。すなわち、はじめにはあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち立法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。
Now here the writer is quoting from Psalm chapter 40 verses 6 through 8.
ここで作者は詩篇の40編の6節から8節を引用しています。
It's an interesting psalm. It's a prophetic psalm.
これは本当に予言的な詩篇です。
And it's as if Jesus is speaking to the Father and he says, "You weren't pleased with sacrifices and offerings, but here I am to do your will."
ここでイエス様が父なる神様に対して、あなたは捧げ物を喜ばれませんでした。でも私が今ここにあなたの御心を行うためにやってきましたというふうに。
You remember the story of Israel's first king, King Saul.
イスラエルの最初の王、サウル王の話を覚えていらっしゃるでしょうか。
At one point in the book of 1 Samuel, God told him to wipe out the Amalekites. It sounds severe, but God said.They were an evil nation, and he said, "I want you to destroy them."
第一サメールのところに、神がですね、サウル王に対してアマレク人をすべて滅ぼし尽くせと言われる箇所があります。
I mean, they had gotten so bad and so evil that God didn't want any reminder of them left on the earth.
このアマレク人というのは本当に悪い民だったので、神様はそれをもう、完全に、取り去りたいと。
Sacrificing children, live child sacrifices, all kinds of grotesque stuff.
子供を生贄として捧げたりですね、非常になんかグロテスクなことをしていたため。
And God didn't want his people to be pure, so he said, "I want you to wipe out everything of the Amalekites."
神様は本当に、純粋さを求めていたのでも、このアマレク人をすべて完全に滅ぼし去りなさいというふうに言われました。
So, Saul did it, but he left the animals.
で、サウル王はそれを行ったんですけども、戦って行ったんですけども、動物を残しておきました。
He didn't fully obey God.
彼は完全に神に従ったわけではなかった。
And Samuel comes walking up and he says,Why didn't you obey God?
で、サムエルがやってきてサウルに、なぜあなたは神に従わなかったのですかと聞きます。
Well, I did.
で、サウルは、私は従いました。
Well, then why do I see all these Amalekite animals running around?
じゃあどうして私はこうアマレク人の動物たちをここに見るんだとサムエル。
And then Samuel or Saul, I don't know how truthful he was, but he said, "Well, you know, I was just keeping the best for sacrifice for you."
で、まあ本当かどうかわかりませんけども、そこでサウルはですね、いや私は神に捧げるために最高の動物だけを生贄として取っといたんですよ。
And Samuel responded, he said, "Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed." to heed God is better than the fat of rams.
そしてその時にサムエルが言ったのは、神に従うことは、生贄よりも勝っていると、そういったお羊やそういう動物の死亡に勝るものなんだというふうに言いました。
And there are places in the Old Testament where it's interesting, God talks like he was, their sacrifices irritated him.
で、旧約聖書を見るとですね、もう本当にこの生贄というものが神様にとってもうなんか嫌気をもたらしているものだというふうに読むことができ
ます。 In Isaiah 1:11 he says, To what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Lord?I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or lambs or goats.
イザヤ書の1節の11節にもこのように書いてあります。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。
Well, a question comes up. Well, if God didn't want it,Why did he start this sacrificial system? I mean, it was God's idea.
ここで一つ質問が出てくると思うんですけれども、なぜ神様が生贄を喜ばないのであれば、どうしてこういった生贄を捧げなければいけないシステムを神様が作られたわけですから、なんでそんなことをしたの
か。Well, God's complaint was that the sacrifices had lost their meaning to the people.
それは、人々がその生贄のところに生贄を捧げる行為に含まれている意味を失ってしまったからということです。
God's intention was that these sacrifices would cause the people to see, we are lost, we are sinners, and then point them ahead to Jesus and the sacrifice that he would make.
で、神様のもともとのご計画では、この生贄を通して人々が本当に自分が罪があるということを知ってそして神様がやがて備えてくださるそのイエス様に対して目を向けさせるようにという目的があったんです。
But what happened, they made it into just a repetitious ritual and they focused on the ritual, just over and over doing these things.
でも人々は、その繰り返し繰り返し行うこと繰り返しのもう儀式に集中してしまって形だけになっていってしまった。
A few weeks ago, our family visited Zoo Russia. Have you been there yet? The Yokohama Zoo?
数週間前にですね、私の家族はズーラシアという動物園。
You can see an animal called the Okapi.
行ってきました。オカピーという動物がいるところです。
But we were at one exhibit. It's a very nice zoo. But one exhibit, they had what was called the bush dog.
まあ、そこに一つにですね、ブッシュドッグという名前の、まあ、コーナーがあります。
It was just a little animal. I don't know, probably about this big.
まあ、これぐらいの大きさの。
And they had a pen for, they had nice grass and trees and stuff.
で、まあ、こう囲いがあってですね、その中には木とか芝とか植えてあります。
This little dog was running around in a track.He had worn a little tiny path around in a circle, and he was just going around and around.
で、この犬はですね、その囲いの中、周りをもうぐるぐるぐるぐる回って、もう道が細い道が作られていてですね、その上をもう本当に何周も何周も回っています。
And my first reaction was, oh no, I mean, this is a sign of stress. You know, this animal, I've heard about animals in too small of cages. He's stressed out.
最初に私がその犬を見て受けた印象は、もう本当に小さい囲いの中でですね、犬がぐるぐる回って、これはストレスに違いないと思って。
But Mari said, no, no. She could read the sign written in Japanese.
でもマリはそうじゃないと彼女はこう。
They explained what he was doing. He was guarding his territory.
で、その際にはこの犬は自分のテリトリーを守っているんだというふうに書いてあります。
So he was just like a little guardian. He was just around and around he went. It was kind of cute to watch him go around and around.
まあ見てるの可愛いんですけれどもこの本当に。自分で一生懸命自分の囲いの中を守っているわけです。
But from our perspective, we looked at it and we thought it was kind of cute. We thought, he, I wonder why he does this. He doesn't have to do it. There are some big walls protecting. No, he has no threats, but he's guarding. He's again and again he's doing it.
まあ、私たちから見るとあの本当に大きな囲いの中に囲まれて彼はもう安全なわけですからそんな自分で一生懸命守る必要はないわけですけれども彼は一生懸命走っている。
But you know, I was thinking, I wonder if God doesn't look down on humanity sometimes and wondering and wonder, he probably does it a lot, why are they doing it?
まあ神様も同じようにもしかしたら私たちを上からこうご覧になって、
like、this little dog,
笑うことはないと思うんですけどたまにはなんでこんなことを人間はやってるんだろうと思うかもしれない
This little dog wasn't able to just step back for a moment and assess this. Why am I doing this?
この小さな犬はですねこう立ち止まってなんで自分はこんなことやらなきゃいけないんだろうって考えることがないわけです
But you know、okay.In religious things, the repetition again and again and again, you know, I think God is saying, why do they ask themselves why they're doing this?
で、同じようにあのこの儀式的に何度も何度も繰り返して行っていることに対して、神様は上からご覧になって、彼らはなんで自分たちがこんなことをやってるのかってあの自分に聞いてみないんだろうかと。
Because God doesn't really have any use for meaningless, as in meaningless religious rituals.
ですから神様は神様という方はあの決して意味のない儀式とか繰り返しのことをさせるお方ではないからです。
You know, and even as Christians, you know, he's kind of comparing it to the old covenant. But even as Christians, I think we can apply this. We should be careful not to take our eyes off Jesus.
まあ、この作者は、契約の時代のことを指していますけれどもでも今生きる私たちクリスチャンも気をつけなければいけないと思いますイエス様から目をそらすことがないように気をつけなければ
And if we start doing our things and just, well, you know, I always do this and, you know, never really ask why and we start, the meaning starts getting lost then we should stop ourselves and sayHey, I need to come back to the Lord.
あのもうそのなんでこうやってるかっていう意味を失ってしまってですね、いやいつもやってるからだって言ってこうただ繰り返し何か行うとしたらあの私たちもやはり立ち止まってなぜ自分がこの働きをするのかということを考えてみる必要があるんじゃないですか。
I think a lot of times when we talk about religious, being religious, a lot of people think, oh, well, that's for those.You know, churches that with the stained glass and the lighting the candles and so forth.
あの、まあ、よくですね、宗教的っていうと、あの、まあ、なんかこう、ステンドグラスがあるような教会でも、キャンドル、ろうそくに火を灯しているような、そういったところを思い浮かべるかもしれません。
But you know, it can happen to all of us if we take our eyes off Jesus, you know, evenchurches that are hip or whatever, you know, they can fall into the same trap.
でも、どのような場合でも、まあ、例えば、そのヒップホップみたいなミュージックをやってるような教会だとしても、同じような、イエス様から目をそらしてしまったらば、同じような罠に陥ってしまう可能性があると思います。
God wants your heart. That's the bottom line.
神様は皆さんの心を求めておられます。それが基礎にあります。
And he wants to be your heart's desire. That's the meaning of worship.
そして神様はご自身を皆さんの心の願い、となりたいというふうに、望まれております。それが、礼拝ということです。
Now, I mentioned earlier King Saul and, how he made that mistake that he didn't.They didn't destroy the cattle and stuff.
先ほどあの私はサウル王のことをあの話しましたけれども、まあ、彼が、動物をすべて殺さなかったという話をしましたが。
Well, then later, God told Samuel the prophet, I'm going to replace Saul. I've got another guy I want to be king.
その後にですね、神様はサウルに対して、私はあなたの代わりのものを立てるというふうに。
In 1 Samuel 13:14, he said, "But now he was speaking to Saul. He said, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart.
第1サムエルの13章の14節にこのようにあります。今はあなたの王国は立たない、主はご自分の心にかなう人を求めというふうに書いてあります。
What a great thing to be known for.
このように、知られる、神様に知られるということは、人に知られるということは素晴らしいことだと思います。 I mean,
for God to say she's a woman after my own heart or he's a man after my own heart, man.
神様に、彼はもしくは彼女は私の心にかなうものだと言われるということなんて素晴らしいことです。 I mean,
this is really the central purpose, the central meaning of the Bible.
でもこれが本当にこの聖書の中心的な意味だと思います。
God desires a close personal relationship with each one of us.
神様の願いというのは一人一人、私たち一人一人と本当に近しい関係を、交わりを持ちたいと願っております。
And what's more, I think every person desires this relationship with God.
そしてまた全ての人が同じように神様とこのような関係を持ちたいと願っていると思います。
Although many people don't believe, don't understand it, they feel an emptiness, a gnawing hunger for something. Maybe they try to fill it with some other thing.
おそらく多くの人たちはそのことに気づかないで、よくわからないで、でも何か心に虚しさを感じて他のもので埋めようとしているかもしれません。
But what they really want, what we really want, is found in God.
でも本当に人々が望んでいるということ。ものは神を見つけるということです。
Yeah, Jesus again. He was a man. He was a prime example of someone who sought to do God's will.
イエス様というのは本当に素晴らしい、模範であって、神の御心に従った、神の御心にかなった人という素晴らしい模範です。
There in verse 9. Behold, I have come to do your will, O God. He was just.The attitude is like, here I am. I want to do your will.
9節のところに、さあ、私はあなたの御心を行うために来ましたというふうにありますけれども、私があなたの御心を行いますというふうにイエス様はおっしゃいました。
I'm going to have Mika read verses 11 through 18.
11節から18節をお読みします。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となってなられるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。
Jesus, through one sacrifice, the perfect sacrifice, paid for the sins of all mankind.
イエス様の捧げられたたった一度の、捧げ物で、すべての人の罪が許されました。
One sacrifice.
たった一度の生贄です。
Remember, he cried out from the cross, "It is finished."
イエス様は十字架の上で完了したとおっしゃいました。
He put away.Sins. He didn't just cover over them. He put them away.
彼はただその罪を覆い隠したわけではなくて、もうそれを本当に取り除いてくださいました。
And after that, there is no need for any other sacrifices.
そしてその後はもうどんな生贄も必要なくなったわけです。
Now, interestingly, the old covenant. Just going back to the old covenant again. When you were instructed to bring a sacrifice.To present to the Lord on your behalf.
また旧約 に戻りますけれども、古い契約では、人々がその自分の罪のために神の御臨在の前にその生贄を持ってこなければいけません。
And when you brought this animal, the priest, before it was killed, the first thing the priest would do was to examine the animal.
で、まずその時にまず祭司がですね、動物を殺す前に、その動物をチェックしなければいけません。
Because you had to bring a perfect animal. An animal defects was not accepted.
なぜならもう本当に完璧な傷のない、生贄を捧げなければいけなかったからです。
So the priest, and this is very important, the priest would look at the animal. The attention was focused on the sacrifice, and he would look closely to see if there were any blemishes on the animal.
で、祭司はですね、まずその動物をよくこう見て、本当にどこにも傷がないかどうか、その動物をチェックするわけです。
Now the priest didn't examine the person.
祭司は決してそれを持ってきた人を調べるわけではありません。
I mean, he didn't just start, you know, looking through the person's hair, you know, kind of.
彼は何もその人のこう髪の毛をこうやって振り分けて見たりするわけではないです。
You know, he didn't, check behind his ears and say, well, okay, and before we carry on, I'd like to interview you a little bit. I want to find out a little bit about your theology.
で、何もこの耳の後ろを調べてみたりとか、この生贄を捧げる前に、まずあなたにちょっと神学的なことをインタビューしなきゃいけませんとか、そういったことを言うわけではありません。
No, the emphasis was on the sacrifice.
強調されているのは、その生贄の動物。
The quality of the sacrifice was what mattered.
生贄のその品質が問題なわけです。
And this has great meaning for those of us living under the new covenant.
そしてこのことは新しい契約のもとに生きる私たちにとっては非常に大きな意味があります。
When we come before God, we're not perfect. We still sin.
神の前に私たちが出るときに私たちは完璧ではありません。まだ罪を持っています。
But we have Jesus, that we come before God with the blood of Jesus. We have Jesus, the perfect sacrifice.
でも私たちが、イエス・キリストの血とともに神の前に出るときに、イエス・キリストは完全な、完璧な生贄です。
So when God looks at Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world, he doesn't find any defect.
ですから神がその完全な生贄である子羊であるイエス様をご覧になるときに、そこには何の傷も見出されません。
So we can be confident.
ですから私たちはそこに確信を持つことができます。
Don't try to stand before God on the basis of your own performance, no matter how good it is, because it'll never be good enough.
ですからどうか決して自分の良い行いで何とか神の前に出ようという努力をしないでください。
It'll just lead you to an insecure Christian life.
それはただ、本当に不安定なクリスチャン人生を与えるだけに過ぎません。
Or the flip side is a proud Christian life, which is basically an insecure Christian.
もしくは逆にそのもうちょっとこう傲慢になってしまうというか、まあ、その結局は不安定なわけですけれども、そういったクリスチャンになってしまいます。
Okay. Verses 19 through 25 as we march on.
19節から25節をお読みします。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集めることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。
Now we enter, it says we can enter into God's presence with boldness.
私たちは大胆に誠の 聖所、神の御座に近づくことができるのか。
We talked about this before. The high priest, when he went in once a year, he did not enter the Holy of Holies with boldness.
まあ、前にも学びましたけれども、昔は大祭司は1年に1度、その至聖所に入りますけれども、その時には大胆にそこに入っていったわけではありません。
He went in there with fear.
彼は恐れを持って入っていったんです。
Because if something was wrong, if the sacrifices or something wasn't performed right, he could die.
なぜなら、何かその彼の行う手順の中で間違いがあったらば、彼は死んでしまうかもしれなかった。
But we, on the other hand, the word tells us, draw near, come on in. It's like God saying, boldly, come on in.
でも、その逆に私たちは、今はもう本当に神様に近づきなさいと、大胆に近づいてきなさいというふうに呼ばれているわけです。
You know, I was just thinking, it's like,You know, if you sometimes you may go to a person's house and you don't know them very well, and you kind of knock and ごめんください or whatever.
あの、まあ、例えば私たちがあまりよく知らない人の家にですね、こう訪ねに行くときはもうちょっとこうあの様子がわからないので、あのおどおどしながら行くと思います。
But you know, maybe I don't know for some reason maybe you have to go to somebody's house and you see a light coming on and you know you kind of.A little bit nervous, or what am I going to say to the person?
ちょっとこう、まあ、中の電気がついたりすると、なんて言ったらいいかなと思って緊張したりします。
It's not like God doesn't want us to have that attitude.
でも神様は私たちにそういう態度を求めておられるわけではありません。
When I was a little boy, I grew up and I was lucky to live four blocks away from my grandma's house.
で私はあの小さい時ですね、あの自分のおばあちゃんが、まあ、本当に近所に住んでいました。
And my grandma and grandpa, and I'd often stop in their house.
で、私はよくそこのあのおばあちゃんとおじいちゃんの家にあの行っていたわけです。
I never even knocked on the door. I remember I just opened the door and came walking in. So I wonder if grandma's got some cookies. She always had Fig Newtons.
で、あのもう私はいつもですね、コンコンなんてドアを叩きもしないでもガッて開けて中入ってっておばあちゃんのクッキーをもういつも食べてます。
And she was always happy to see. Well, she looked happy to see me anyway.
まあ、彼女もいつもですね、あの嬉しそうに、まあ私には嬉しそうにしていると見えたんですけれども、
してました。But I believe this is a picture of the fellowship God wants us to have with Him.
でも私はこれが神様が私たちに、持ってほしい関係だと願っておられると信じています。
John 1:12, a beautiful verse, says, But as many who has received him, to them he gave the right, notice that's like legally, to become children of God to those who believe in his name. He's given us the right.
ヨハネの1章の12節、本当にここは美しい箇所だと思うんですけれども、ここにはしかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この特権というのも本当に、法律的にも、子供となるというその特権をお与えになったと。
Paul tells us in the book of Romans, it's like our spirit, we call him daddy.Use the word daddy.
ローマ人の手紙でもパウロは、神様のことをもう本当に、ダディというふうに呼んでいます。
Now, with this fellowship available to us, made available to us through Jesus Christ, why would we want some dead religion?
このことはですね、こういった関係を持つということは、イエス・キリストを通して私たちに、持つことが許されているわけですけれども、なぜでしょうか。それは古いこの宗教的なものをもうが死んだということです。
Yeah. Who needs it?
ですから誰がその古いものを必要とするのでしょうか。
Let's go 26 through 31 now.
26節から31節をお読みします。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば。罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他ないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者は、 どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。
One reason I like to study the Bible in the way we do, going through it chapter by chapter, is that we can keep things in context.
一つ私がこの一節一節ずつ学んでいく、まあ、今私たちがやっていることですけれども、そのやり方が好きなのは、その全体に書かれてある内容、全体を、その文章の内容自体を把握することができるからです。
Otherwise you can see a verse and if you don't have the context, sometimes the verse can be really, you know, you can throw you off balance. What does that mean?
その全体の内容を把握することができないと、ある一節だけを読むと、バランスを失ってしまって、これは一体どういう意味なんだと思ってしまう箇所もあるわけです。
So let's think of the context. The writer has been spending chapter after chapter explaining Jesus is the way to the... Jesus is it. Jesus is the new covenant.
ですから、このヘブル人の手紙では作者はずっと前から、何章も通して、イエス・キリストが全てだと、イエス・キリストが新しい契約なんだということを話しています。
This new covenant bought by his blood has replaced the old covenant.
彼の流された血によって、生まれた新しい契約というのが古い契約に取って変わったのだということです。
And he concludes and says there is no other sacrifice.
そして、結論として、もうこれ以上他の生贄は必要ないというふうに言っています。
So if you reject the blood of Jesus, then there is no other sacrifice for you.
ですから、もしキリストのその血による生贄を拒んでしまったとしたら、もう他に、取って代わる生贄はないわけです。
Now verse 29-26 is not saying if you sin after placing your faith in Christ, you're doomed.
ですから、例えばこの26節ですね、ここでは、もし例えばあなたがその信仰をキリストに置く信仰を、その後にキリストに信仰を置いた後に罪を犯してしまうならば、もうその罪が宣告されてしまうということを言ってるわけではありません。
There's no hope. You've had. You've crossed the line. Too bad.
もしも罪を犯して間違いを犯してしまったら、もうそれで終わりだと言ってるわけではありません。
No, in a nutshell, the writer is saying, Jesus is it.
そうではなくて、簡潔に言うと、この作者はここでイエス・キリストなんだと言う。
He has opened the way to God, and there is no longer a need for a religious system in order to relate to God.
彼が、その神に到達する道を作ってくださって、もうこれ以上他のどんな宗教も、必要ないんだということを、神様に近づくために他のものは一切必要ないんだということを言っています。
And if we know this, and if we still insist that I'm going to try to impress God with religious activities and I'm trusting in my own sacrifices or good works, whatever they will be, more than the blood of Christ.
ですから、このことを知った上で、なおかつまだ自分で何とか良い行いをしようとしているとしたらば、それは、イエス・キリストのこの流してくださった血の生贄を、無視することになってしまう。
In doing that, I would be treating the blood of Christ as if it was of no use.
それはもう本当にこのイエス・キリストの血は何の役にも立たないというようなことを言っていることになるわけです。
They use the words trampling under your feet. You know, you just walk on something. No use.
もう足でこう踏みつけているというようなことになる、なります。
So he's basically the question again. He's speaking. The audience is Hebrew Christians, and he said, "You really want to go back to the law of Moses?"
ですからここで作者はもう一度このヘブル人に対してあなたたちは本当にモーセの律法に戻りたいのですかという質問です。
He said, remember, that law was pretty strict. Do you remember?
あの律法はかなり厳しいものだったです。覚えてると。
You step out of line, two or three guys see you do it, you can get stoned to death.
もし何か間違えてしまって、で、2、3人の人がそれを見ていたら、もうあなたは石打ちの刑に遭ってしまう。
And he said, if that was, if the old covenant was so strict, well, how much worse is it if we insult the spirit of grace? God has provided his own son for our sins, and we say, and if we act like Bethany, yeah, I don't really mean.How much worse that sin is.
もしその旧約の、古い律法がそれだけ厳しいものだったとしたら、ましてやイエス様、神様が一人子を捧げてくださったその生贄をもし私たちが侮るならば、その恵みのその御霊を侮るならば、それはどんなに重い罪になるかというふうにここで。
There's something about the what I call theI don't know if this is just my term. The religious flesh, it likes rules, strict rules, and what is it? Rules and rituals and stuff.
ちょっと難しいんですが、人にはですね、こうちょっと宗教的にまあ儀式とかそれからちょっと厳しいで、厳しいルールとかそういったものを好む傾向が人間にはあると思います。
I mean, just look around the world. You see people attracted to these cults and weird religions that have strong rules, and they're attracted. It's like something's attracted, but the grace of God doesn't really do anything for them.
で、まあ周りを見てもですね、よく異端と言われる宗教の人たちも本当に厳しいルールがありますけれども、そういったものに人々が惹かれて行く傾向があります。で、そこに神の恵みというのは何も、することができないわけです。
Now, as an example, I was just thinking, I was watching the news program about the Marines, the United States Marines.
これは一つの例なんですけれども、私はある時テレビの、ニュースを見ていて、アメリカの、海兵隊の人たちのニュースを見ています。
They go through rigorous training, and I mean, they're elite soldiers. They go through rigorous training. They're often they're on the front lines. They're put in danger's way.
で、その人たちはエリートと呼ばれている人たちで、非常に厳しい、トレーニングを受けて、そして、前線にこう行く人たちです。
But recently there were a bunch of journalists that lived with these guys for months at a time, and so afterwards they were talking about what they were like.
で、あるジャーナリストの人たちがですね、その人たちと、1ヶ月ぐらい一緒に生活をして、彼らの、中に潜入してというか、生活の中に、潜入して、で、撮ったインタビューとか、そういったものを流しています。
And it was interesting because the journalists by and large were quite impressed with these Marines.
で、このジャーナリストの人たち、記者たちは、非常にこの海兵隊の人たちの、生活に、感銘を受けていました。
And they were curious to know, are they discouraged out there? Because, you know, these guys, their lives are in danger.
で、彼らは、こう、なんて言うんでしょう。表示させるようなことはないのかと疑問に思ってたわけですね。なぜなら、彼らは本当にいつも命を危険にさらされている状態だからです。
And he said, no, he said, these guys are really in, I think they're women, men and women, they're really into being Marines.
でも、いや、そうじゃないんだって。彼らは本当に、女性ももちろんいますけれども、非常に、その海兵隊にいるということを、
They used to have that slogan. We're looking for a few good men. I don't know. They probably changed that.
昔はですね、スローガンがありまして、私たちは数人の、良い人を探していますみたいな、なんかスローガンがあったんですけれども。
Now I just use that as an example. I'm thankful that there are people willing to protect.
私はこれは本当に一つの例として挙げただけで、もう そう言って喜んで自分たちの国を守ろうとしてくれている人たちに対して非常に感謝しています
。 And there certainly are advantages to discipline.
そして、まあ、彼らはその非常によく訓練されているということに、
But when it comes to our relationship to God, this is what we have to remember. When it comes to our relationship with God, things radically change. The whole philosophy is just turned upside down on its head.
でも私たちが神様との関係を考えるときに、この考え方はというかこの理論は、もう全くこうか180度変わってしまう。
If you stand before God believing that you are an elite Christian, oh, watch out.
もし神様の前に皆さんが私はエリートクリスチャンだと思ったとしたら、それはもうちょっと気をつけます。
I'm one of God's few good men, you know, because of my discipline and so forth. That is religious pride. It's dangerous.
もし私が神の前に、私はもう本当に数人の良いクリスチャンで、もう非常によく訓練されたものだっていう、そういったプライドが出てしまったら、それは非常に危険な
ので。If we come before God with anything other than the blood of Christ, we cannot stand. That's the bottom line.
もし私たちがどんなものもキリストの血以外のもので神の前に出ようとするならば、それは、キリストの血以外のもので前に出ようとすることはできません。それが根底にあります。
Because it's pride.
なぜならば、それ以外のものというのは全て
プライドになります。 And pride is a work of the flesh.
そしてプライドというのは、人の欲から、人間の肉の欲から出てきます。
A telltale sign of this is that pride focuses attention on us, on what we do.
このことの証拠は、何を私たちがフォーカスしているかというと、自分たちが行うことに、目を向けているということが、プライドに。
The new covenant is all about focusing on Jesus and what he did.
でも新しい契約というのは、イエス・キリストが何をしてくれたかということにフォーカスをしています。
Okay, I'm going to have Mika read 32 through 39. Everybody, we can read that together.
では32節から最後までお願いします。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみとを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。
So the writer concludes here. He's reminding them, you've been through a lot.
ですからここで、この作者は、この読者に、あなたたちは、まあ、非常に大変なところをたくさん通ってきたと。
So why turn back now?
ですからなんでまた、元に戻りたいんだと。
Focus on Jesus.
イエス・キリストにフォーカスしなさい。
Look to heaven.Look ahead to heaven.
天を見なさい。やがて来る天を見なさい。
It's just around the corner.
それはもう本当にすぐそこまで来ています。
Don't draw back.
どうか後ろに引かないでください。
Charge ahead.
どうぞ前に突き進んでください。
That's good advice for us too.
私たちにとってもとてもいいアドバイスだと思います。
I think if we could even imagine just how great.Our future is in heaven. It would just change our lives so dramatically.
もし私たちが本当に天で与えられるものをほんの少しでも想像することができたらば、私たちのこの世で生きる人生は非常に変わってくるんじゃないかと思います。
You just want to take advantage of this life. Hey, let's go. Heaven is coming.
もう天のやってくるっていうことを私は分かってますから、もこの地上で生きていこうという気力が湧いてくるわけです。
Let's pray.